プロネクサス IR セミナー。この番組は証券コード7893東証一部に上場している株式会社プロネクサスの IR 活動の一環としてお送りします。ここからは井上哲夫さんと一緒にお送りしていきます。証券コード7893東証一部上場プロネクサス IR プレゼンです。プロネクサスは開示業務支援システムや実務コンサルティングで企業の適正なディスクロージャー IR をトータルに支援する専門会社です。上場企業のおよそ6割から定期のご発注を獲得するとともに、投資信託運用会社 J リート上場投資法人など合計およそ4000社と取引をしています。独自のシステム開発力、コンサルティング力を強みに、システム、ウェブ、英文 IR など成長分野に注力し、 M&A も活用しながらさらなる成長を目指します。ではご紹介していきたいと思います。株式会社プロネクサス取締役執行役員社長室長大和田正弘さんです。どうぞ大きな拍手をお願いいたします。そして井上哲夫さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
それでは株式会社プロネクサスの、IR プレゼンのお手伝いをさせていただきます。ラジオ日経朝材で、番組を持たせていただいております井上哲夫です。よろしくお願いします。プロネクサスと言いますと縁の下の力持ちというふうに自らも言われてますが、上場企業さん、あとは投資信託さん、 J リートさんに対してどういう、じゃあ、縁の下の力持ちの仕事をしているのかというのを今日はご理解いただければと思いますのでよろしくお願いします。まず企業プロフィールの方から、大和田取締役の方から教えてください。
株式会社プロネクサスの大和田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。創業は1930年ということで、非常に古い会社です。ただ最初は株券の会社だったんですが、今はディスクロージャー全般をお手伝いする、したがって皆様のお手元に行く招集通知ですとか、それから株主通信とか、そういったものを企業さんがお作りになる、それの支援会社でございます。売上は200億強、そして営業利益20億ということで、製造業の中では、やや、利益水準は高い方かなというふうには思っております。従業員は1000名弱という、そんな会社でございます。その歴史でございますが、ディスクロージャー、そして IR というふうなことが書いてございますが、その辺ちょっとご話をしたいと思うんですが、ディスクロージャーというのは法律で定められた開示、それから IR というのは企業さんが任意に行うものですから、ホームページであったり、それから株主通信、それからこういうイベントで話をすることなども企業さんの独自の IR ですね、こういうようなことを支えている会社でございます。
まずはですね、プロネクサスという社名の前の社名をですね、
そうです
ね、お話しいただくと、
実は株券の会社として始まりました。旧社名はアジア証券印刷という社名でございました。2006年にプロネクサスという名前に変わりました。これは株券の電子化がもうその当時でも見えておりましたんで、株券をやってる会社は危なくなるんじゃないかっていうふうな誤解が出てきたもんですから、これはもう社名変えようということでプロネクサスになったという経過でございます。
今お話のありましたディスクロージャーというのは法廷でこれを上場企業は出さなきゃいけないと、
そうです、そうです、
言われているものの、そのシステムの周りとかそういうので縁の下の力持ちになっている。
そうです。
で IR というのはその法廷ではない部分ですね、企業が自分たちで任意でお金を出してやってる、例えばホームページなんかもそうです、
そうですね、
ホームページというのは別に法律で上場した会社は必ず作らなきゃいけないと言われているものではないと。でそういうのを作るお手伝いとか、あとは、例えば決算の後に株主通信とか事業報告書というのは届くと思いますね。あれもそうですね。
その通りです。
これは法廷ではありませんね、
IR ですね、
こういったもののお手伝いが IR になる、
はい、 ですから、あの企業さんがそういう開示をする、 IR をする時の裏方でお手伝いをする、それが我々プロネクサスなんです。まあ、歴史的に言いますと、1930年に株券の印刷から始まって、だいたい70年代80年代ぐらいから今のディスクロージャー IR のお仕事をするようになりまして、そして90年代はいろんな法律制度が変わりましてですね、その支援をするようになったと。そして2000年代からは電子化でございまして、相当我々の仕事の仕方も変わってきました。その辺をこれから順次お話をしたいというふうに思います。はい、
じゃあ続いては売上高構成等でご説明いただけますか。
はいはい、上場会社向けの売上が全体の約7割でございます。でそのうちの4割、こちらが上場会社向けのディスクロージャー、法律制度で定められたもの、株主総会の招集通知だったり有価証券報告書、こういったものがその中身でございます。で残り3割弱が、IR の関連でございます。ですから、まあ7割が上場会社向けということで、残り3割が金融商品ディスクロージャー、要は投資信託であったりジェリーと、こういうものもやはり法律で開示が求められています。そのための目論見書であったり運用報告書、こういうものの政策の支援を行っております。で最後小さいですが 2% ほどですね、データベースというふうなサービスの売り上げでございます。これが概要でございます。
ディスクロージャーと IR、 そして金融商品ディスクロージャー、この中 J リートって出てましたが、ね、J リートは圧倒的に強いという話をお聞きしてますが、はいはい、ここはもうプロネクサスさんの、はい、ほぼ独壇場になっているという感じ
で、まず上場会社ディスクロージャーですけれども、先ほど言いました株主総会の関連、それから決算の関連、これ法律で決められた書類、これを企業さん作ります。で今は電子的にこういう書類を作りますので、我々がこういうシステムを開発してお客様に提供して、その上でお客様が書類を作りになると、それをいろんなバックアップをして我々がお客様の開示をサポートすると、こんな役割でございます。それからファイナンスの時の書類、これも作りますので、その支援も行っております。上場会社向けの IR でございますけれども、株主通信であったりホームページ、それから IR のサイト、こういうものも我々がお客様の政策を支援しております。それから株主総会のビジュアル、それから最近伸びておりますのはこの英文の IR、これはコーポレートガバナンスコードが出てから外国人投資家に向けて開示を公平にというルールが出てきておりますので、英文のニーズが今非常に伸びております。それからの金融商品ディスクロージャー、先ほど言いました投信の関連、それから J リートの関連でございまして、今投信はおかげさまで大変に受注が増えておりまして、売り上げも大きく伸びております。それから J リートにつきましては、まあ今年はさほどファイナンス IPO が増えませんでしたけれども、今大変に人気が高まっております。これはまあゼロ金利政策に対して見ると非常に利回りが相対的にいいですので、J リートへのですね、お客様の注目が集まっている。それによって J リート会社から我々に書類作成のオーダーが増えていると、こんな関係でございます。それから最後 2.2% ぐらいの売上ですけれども、データベースがございまして、こちらは全上場会社何十年分かのですね、決算関連の資料がデータベースになっていて、それを銀行大学等でお使いいただいている、このようなサービスが我々の構成内容でございます。
今の企業情報データベースにつきましては、これは大学とか図書館とか、はいはい、そういったところが主な供給先なんですね。
そうですね、はい、この中には有価証券報告書が入っておりますので、これは大学のですね、商学部経営学部で企業分析をするときにはこの UFO というのは絶対必要なもんですので、そちらをお使いになる大学が日本で全200校中120校ぐらいが私どものこのデータベースを利用になっています。
これ以前ですね、御社の他に日立系でですね、はい、同じ事業をされていた会社さんあったんですが、はいはい、やめちゃったと思うんですよ。
日立ハイテクさんが同じように有価証券報告書のデータベースを提供されていました。ただ日立さんの企業規模からすると、まあ、あまり価値のあるビジネスではなかったようでございまして、で私どもにとっては非常に有望な成長ビジネスでしたので、日立さんの事業を M&A させていただきました。小さな M&A ですけれども、そのような経過がございます。
あ、なるほど。それで今はそのデータベースとかその事業のも引き継いで 御社のところに、吸収した形で、
そうです、
あの学校さんに出してるってことですね。
そういうことです。
もし御社もその時辞めてしまったら、日本の大学図書館には、はい、こういうデータベースがもういかなくなってたってこと
ですね。そうです、大変に困ったと思います、ね、はい、まあ、そういう社会的責任もございます。それではの当社のですね、社会的な位置役割ということなんですが、企業が投資家に向けて情報開示を行う、そのためにいろいろなツールをお作りになります。そのためのサポートをするというのが我々です。つまり私たちの会社の名前はお客様にはほとんど見えません。いわばその資本市場のインフラビジネスとして我々は仕事をしていると。でここに4つのサポートが上がっております。それが我々の役割ですので、それをこれから順次お話をしたいと思います。まずコンサルティングサポート、これはあの、情報開示をするためにはですね、非常に深い専門知識が必要になります。そういう専門のコンサルタントを私たち、80人ほどを抱えておりまして、その者たちが、今年の制度はこうなるよと、ですからこういうふうな書類を作りましょう、そのためにこういう事例があります、その法律的な根拠はこうですというふうなことをですね、セミナーを年間で800回、3万人ほどのですね、お客様を集めて、いろいろな情報提供を行います。でウェブでも情報提供するし、それからこういうたくさんのガイドブックも作る、そしてお客様が書かれた原稿を法的にチェックをすると、そういう情報開示に関わる専門性のサポートをする、これがまず第一でございます。それからシステムです。先ほども言いましたように、今世の中電子開示、ウェブで開示をする、システムで書類を作るという時代です。私たちが独自にこういうシステムを開発してお客様に提供し、お客様がインターネット経由で書類を作っていくと、こういう時代でございます。ですから我々のサービスというのは、我々の会社が印刷業というふうに分類はされますけれども、印刷のはるか以前のところで書類を作るための、コンサルティングのサポート、それからシステムのサポートというふうな役割でですね、お客様を支援しているわけでございます。それから3つ目、セキュリティサポート、これはあの情報セキュリティのことなんですが、当然ながら、情報開示する前のですね、開示される前の機密情報を私たちは扱います。したがってその情報は絶対に漏れてはなりません。そしてあの外部から不正なアタックを受けてはなりません。そういうことがないようにしっかりとお客様のデータを守る、それから従業員もしっかりと教育をすると、こういうインサイダー情報を管理する体制を取ってですね、お客様のデータを管理するという、これ非常に大きな役割でございます。でそのために私たちはお客様専用のデータセンターを自前で作って運営をしております。そのようにしてお客様のデータを守り抜くということ、これが私どもの3つ目の大きな役割でございます。それからこれはカスタマーサポート、まあ、これは ある意味お客様の業務の進行する上では当然のことなんですけれども、お客様からさまざまなご質問をいただきます。それにその場で即座に対応回答してお客様を支援する、つまりお客様専用のコールセンターを自前で作って、ここにピーク時にはですね、100人以上のスタッフを当ててですね、お客様にしっかりとしたサポートを行う、まあ、このようにしてお客様の情報開示が的確に進行できるように、効率的に進行できるように支援する、これが我々でございます。では次に当社の特徴、はい、今まで申し上げてきましたように、私どもの事業の中心7割は上場会社向けですので、上場企業が我々のお客様の中核でございます。今日本に3600社ほどの上場会社がありまして、そのうちの6割ほどは我々の定期的なクライアントでございます。まあ、我々にとってみると非常に大きな顧客資産を持っているということであります。まあ、変な言い方ですけれども、貸し倒れ引き当て金はあまり心配しなくてもいい会社さんがお客様であるというところでございます。でそれ以外にこれから上場しようとしている IPO 予定の会社さん、それから投資信託の運用会社さん、それから大学研究機関、まあ、こういったような非常に固いお客様が我々のクライアントさんであるということでございます。
これ上場企業のうち2200社ということは、これもトップというふうに言い切ってよろしいということですね。はい、トップというトップシェアというふうに考えてよろしいですね。
はい、ありがとうございます。はい、まあ、我々がこの業界においてはトップランナーだということでございます。 次にこれ私どもの、ね、シェア、先ほど言いましたように上場会社の6割が私どものお客様、それからここのリピート率と書いてございますのは、これはあのお客様が私どもに一旦オーダーをしてくださった、そのお客様が翌年も継続してオーダーしてくださる比率、これが 95% ということで、非常に高いリピート率、これも私どもの特徴でございます。それからこれ J リート、先ほど井上さんからもお話がありましたけれども、 J リートにおいて私どもはざっと見て 90% 以上のシェアを持っております。今 J リートが55本だったでしょうか、そのうちの52本が私どもお客様として支援をしております。これはあの私どもが2001年に J リートが始まったときに、その3年前からお客様の支援をずっとやっておりました。その経過でですね、私どもが J リートに関するいろんなノウハウを作りました。それによってお客様の IPO が成功したということで、それ以降 J リート IPO される方々皆さん私どもを指名してくださったということの蓄積でございます。
J リートっていうのは金融庁だけでなくもう一つ官庁は絡んでくるんですよね。
はい、そうですね。
そのためあの非常にですね、普通の会社のディスクロージャーの倍あの細かくやらなくてはいけない、その両官庁を認めさせなくてはいけないというので、ここのところで初めの段階で IPO の目論見等を持っていったときにこれダメよって言われると大変なことになっちゃうので、ここの部分のシェアが高いというのはやっぱりそう精密さとか正確さというものの証だというふうに考えています。
そうですね、はいはい、あの具体的に言いますと、あの SPC 特別目的会社、特定目的会社を作りますので、そのためには法務省さんとのいろんな事前接触があったというふうに聞いております。それからの私どもの特徴のもう一つなんですが、私どものこれは十数年間の業績の推移です。この中でいい時もあるし良くない時もあります。でその背景に何があるかというと、一つは法律や制度が変わるということ、それによって我々のオーダーが増えることもあるし減ることもあります。それからもう一つはマーケットの環境ですね。マーケットがいいときにやっぱりファイナンスが増えますから、そうすると目論見書等のですねオーダーが増える、それによって業績も良くなると。ただこの頃はですね、株券もあったんですね。株券というのは非常に利益率の高い商品でしたので、こういうふうな高い水準の利益率でございましたが、2009年の1月から株券がなくなっておりますので、ある意味業績は下降しました。ただこれ以降また上場会社の数が増え、それから新しいサービスも増えてですね、業績は回復基調にあるというところでございます。今後はこのように新しい制度も入ってですね、我々にとってみるとプラスの要因が来るんではないかというふうに見ております。次にですね、あの当面の事業環境ということで、先ほど私どもの業績は制度によって影響を受けるというふうに申し上げましたけれども、具体的にここで言いますと、コーポレートガバナンスコード、これ去年の6月に導入されましたけれども、それによって上場会社は例えば先ほど言いました英文で開示する、これが求められる。それからウェブの開示をもっと強化する、投資家とのコミュニケーションをもっと必要だ、もっとしましょうと、こういうふうな制度なんですね。これによって IR 関係の売上が今伸びております。それから将来的にはですね、電子化ということも出てきます。それによって印刷の売上が減るということ、これは想定しています。ただそれは十分にカバーできると思いますし、逆にウェブ化することによって新しいサービスがですねどんどん出てまいりますので、我々にとってみるとこれをビジネスチャンスにしてさらに脱皮しようと、こういうふうな活動を今行っているところでございます。それから IFRS 国際会計基準、これを適用する会社が今増えつつあります。この IFRS を適用しますと書類のボリュームが増えるんですね。それは我々にとってみるとオーダーが増える、売上が増えるというふうな効果も期待をしておるところでございます。それからあの投信やリートの関係におきましては、ここにありますようにやはりプラスの風がですね今いろいろ入りまして、投信関連のオーダーは今相当増えておりますし、地銀さんも今ファンドを作ってですね、運用会社を作ってですね、そういう金融商品の扱いを増やすというような動きもございます。こういったものも我々にとってはプラスの風、それから J リートもですね、どんどんこれからヘルスケアであったり、あるいはインフラファンドであったり、そのリートの対象が増えてきますので、こういうものも我々にとってみるとプラスの材料というふうになってくることが期待されております。
金融商品が増えたり、企業の動向として外に向けた動き、それから会計基準を自分たちで変更したり、そういったことの動きというのが御社にとってはプラスにつながるということですね。
はい、はい、そうです。はい、
英文に対応するための部分の、はい、子会社ございますけれども、はい、非常に今ですね、はい、御社に英文の翻訳をお願いしづらいぐらい繁盛していてですね、これやっぱりこのコーポレートガバナンスコードの英文とか、はいはい、あと IFRS の関係ってありますかね。
おっしゃる通りですね。はい、やはり英文で財務書類を開示するというのは非常に重要なことであり、専門的なノウハウが必要ですので、誰でもできる仕事ではないんですね。したがってそういう財務系の専門家を抱えた翻訳会社でないとできない仕事で、そこを私ども持っておりますので、そこへのオーダーが急増して、ちょっとお客様に少しごめんなさいをしているくらいでございまして、今体制強化を図っているところでございます。それから直近の業績でございますけれども、2016年3月期の売上は205億、営業利益が21億、そして最終利益が16億ということでございます。まあ、第3クォーターを終えたところでは、まあ、予想をまあやや上回るような状況ではございましたけれども、まあ、大体このような今業績で今推移をしているというところでございます。
この経営指標の中で、はい、うちはここは強いぞと、
はい、
何か経営指標の項目として言われるとしたら。
そうですね、やっぱり営業利益率は、
利益率、
はい、私ども、うん、まあ、まだまだ本格的な回復というところには至ってないかもしれませんけれども、まあ、10% を超えるところに来ているというものがですね、一つ言えると思います。う
ん、はい、
それからもう一つはこれは今期の特徴ですけれども、最終利益が16億と高いと、まあ、これはたまたまなんですが、特別利益の計上が第2クォーターでありまして、それで今ちょっと増えております。
ただ利益率、
はい、体制的にやっぱり営業利益率がポイントだと思っております。
それはね、その通りだと思うんです
が、はい、ありがとうございます。それでは今後の成長に向けてどういうことを今やっているのかということを簡単にお話をいたします。私ども、先ほどご覧いただきましたように非常に有料なお客様をいただいておりますので、やはり1社あたりの売り上げを増やしていく、この有料のお客様から、より深掘りをしてですね、売り上げ利益を作っていくという方向が一つ、それからやはり、事業領域を広げていくということであります。その両方によって、より、収益性を高め、ROE も 8% 以上を目指そうという今活動を行っております。そのために自分たちが持っている経営資源をより強化するということだけではなくって、外部のリソースも使ってですね、領域拡張を図ろうと、こういう活動を行っております。それを本当に簡単にですねお話をいたします。上場会社のディスクロージャーの関連ですけれども、我々はここにあります、情報開示、その支援をする会社でございますけれども、その開示業務支援の前工程、それから後工程に領域を広げようということなんです。でこの前工程ということで言えば、お客様が開示をするその準備ですね、そこにも我々がシステムを提供して、決算から開示の間のですね、非常に面倒な業務を我々のシステムが支援する、そういうものを今やっておりますし、それからお客様が原稿作成をするそのアウトソーシング、それも我々がサポートするというふうに、前工程まで手を広げてですね、お客様を支援する、そして IR の分野においても、先ほどから言っておりますようにウェブサイトの制作、それから英文の制作という具合に、開示の前も後ろもですね、我々がお客様をサポートしようというふうに領域拡張を図っております。それから金融商品関連であれば、投信会社ですけれども、やはり投信の開示においてもですね、その前工程においてお客様の開示業務のアウトソーシング、そのサービスを始めると、それから投信の商品を販売するための販促の支援、こういった活動も行っております。リートにおいても同様でございまして、やはり前工程、それから後工程まで我々のサービス領域を広げることによって、1社当たりの売り上げを広げていこうと、こういう活動を行っております。
はい、あとですね、海外、はい、特に台湾の部分のお話とですね、はい、あと株主還元をしていただきたいんですが、
はい、分かりました。
アジアを、はい、その後株主還元のところでお願いできますでしょうか。
はい、承知しました。私どもがアジアで行っているビジネスなんですけれども、日 系の企業さんが今どんどんアジアに進出をしています。そのためには会社の設立だとか、それからレンタルオフィスだとか、それから会計業務の代行とか、こういうアウトソーシング需要が大変に高くなっております。そのための専門会社を作ったということと、それからそういう進出しようとしている企業さんにいろんな情報を提供するビデオオンデマンドサービス、これも地銀さんとの連携で進めているというように、我々が今まで手掛けてこなかった日系企業の進出支援というビジネスも今始めたところでございます。まだ売上は小さいですけれども、これからの期待値でございます。それから最後、株主還元でございますけれども、当期この2015年度につきましては、まず5月に自己株の償却、これを280万株ほどいたしました。それからこの9月、昨年9月には創業85周年の記念配当を3円を載せさせていただきまして、当初予想18円から21円に増やしました。そしてつい最近、この1月にですね、100万株の自己株の取得ということを決議いたしまして、今買っているところでございます。このように自己株の取得償却には大変に積極的な会社でございます。ここをですね、自己株の取得についてここ数年見てみますと、4年間で650万株を取得し、約600万株を償却をしております。さらに先ほど言いましたように、1月に100万株の取得を発表しているということで、やはりこの数年ご覧いただいても非常に熱心に株主還元を行っている会社でございます。それからこれは過去10年ないですね、8年ほどの間どのような推移できたか、当期利益、配当、自己株の取得に投入した費用ということでございまして、この合計額を当期利益と対比したものが総還元成功でございますけれども、この総還元成功については、この数年間ご覧いただきますとお分かりの通り、まあ 100% 前後のところで来ておりまして、非常に熱心に還元をしているところでございます。当期につきましては、100万株の自己株の取得を、まあ仮にですね、3月までに終えたとして仮定した場合の数字ですけれども、やはりここも 100% ぐらいにはなるということでございまして、この辺も私どもの重要な経営方針として取り組んでおりますので、ぜひご理解をいただきたいというふうに思います。こちらの株主優待でございます。100株以上、1000株以上、それから保有年数を1年未満、1年以上、3年以上と3つに分けまして、500円から5000円という、その保有年数と保有株数に応じてクオカードを申請するという優待を行っております。以上でございます。
わかりました。はい、以上プロネクサスさんの IR プレゼンでした。
はい、ありがとうございました。大きな拍手をお願いいたします。ここまでは株式会社プロネクサス取締役執行役員社長室長大和田雅宏さんでした。もう一度大きな拍手をお願いいたします。
どうもありがとうございました。
プロネクサス IR セミナー。この番組は証券コード7893、東証一部に上場している株式会社プロネクサスの IR 活動の一環としてお送りしました。